ボンクラ映画館支配人のザトウジでございます。今回はロサンゼルスロケ地巡りについて語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。
どうもお世話になってます、香港のホエミデブです。
よいしょ、ありがとうございます。
すいません
ちょっとこれ緊急の企画なんですけど、8月ですかね、
はい、
ホエミデブさんがちょっと旅行行ってきますっていうんで、なんだろうと思ったらアメリカに行かれたみたいで。
そうなんです、
ええ、
夏休みにちょっと、はい、ちょっからアメリカに行ってきました。
はい。で、その目的はって聞いたら、その、何ですか？
そうですね。いくつか目的があるうちの一つに、はい、まあ、ね、ロサンゼルスではやっぱハリウッドがあるこの場所で、
はい、
ちょっと映画のロケ地巡りでもしたいなと、思ってですね、
はい、
まあ行ってきました。はい、8月ですね。はい。
で、ちょっと写真を拝見したら、ちょっとこれ面白そうだなと思って、これ一回企画でやりませんかってことで。
そんないいんですかね、この旅行報告みたいなので、やっぱ、ボンクラ映画館ファンはなんかね、もっと映画を語ってくれよなんてファンがいるかもしれないけど、
まあ、ロケ地巡りも映画の一つということで。
そう思って、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、一応注釈で、はい、香港のホエミデブさんから、
はい、
あらかじめこう PDF というか、写真の一覧をいただいて、今これ喋ってるんですけど、
はい、
これホームページに載せて大丈夫ですか、
ね、あ、いいですよ、いいですよ。はい。はい、こんな感じで言ってますっていうことで。
一応、
はい、
これ見ながら聞いてねっていう方が一番わかりやすいから。
じゃあ、ぜひぜひぜひ、はい。パワーポイントで作りました。
はい。
つたないやつ。
素晴らしい。は
い。いやー、ありがとうございます。
どうしましょう。どこ行ったっていうのをとりあえず行ってみますか。
あ、そうですね。はい、だから今回8月の旅行では、まあ、ロサンゼルスをメインに行ってたんですけども、はい、まあ、ちょっとレンタカーを今回実は借りましてですね。
お
初めての実は、左ハンドル。
はい。
初めてのその海外での運転っていう、ね、一人で旅行行くのに結構リスクがあることをですね。
はい、はい。
せっかくだから一回やってみるかということで、実はレンタカーを実は借りて、はい、ずっと車で移動してまして、
はい。
なので、そのロサンゼルス市内であったりその辺と、あとはまあちょっと羽を伸ばして、350キロ先ぐらいのラスベガスに。
はいはいはい。
で、その後、まあ私の好きな例のマグノリアの PTA が生まれ育ったですね、はい、サンフェルナンドに行ったりだとかですね、はい、したそういうところをぐるっとして、まあ見たい映画のロケ地を回ってきたというところ。
はい。これなんか日程順でいきます？まあ、やっぱ
思い入れ順でいきますかね。
思い入れ順でいきますか。はい、わかりました。じゃあどうぞ、はい。
はい。
まず一発目は
写真、先ほど、送らせてもらってるやつ、はい、見てもらっていいですかね、すいません。はい、ちょっと まとめさせてもらった資料なんです。はい。で、マルホランドドライブのロケ地。
はい。
いろいろいくつか回ってきまして。
はい。
で、まあ、ハリウッドとかロサンゼルスにまあってですね。
はい、はい。
で、写真の丸1をちょっと見てもらえると。
はい。
はい。これウィンキーズっていうダイナーで。
はい。
劇中ですね、ダイナーの夢を見たって言った男が、店の裏で黒い男を見て、まあ、気絶するシーンとか。
うん。
ナオミワツとローラ・エルナ・ハニングが打ち合わせをして、まあ、ちょっと警察にこの件は電話しようかとかですね。
はい。
後半、ナオミワッツが殺し屋と話したりするシーンで、まあ、結構重要なシーンで使われるこのダイナーが行ったんです、
ね。はい。はい、
これロサンゼルスからちょっと離れたガーデナという場所で、まあ、ハリウッドから車で45分ぐらいのところにある。
はい、はい。
ちょっと写真見ると、これ実際はウィンキーズではなくシーザーズっていうお店になってまして、
はい、はい。
で、残念ながら今店は閉店していてですね、
はい、
入ることができず、中は入れませんでした。
あ、で、なんか写真をちょっと拝見すると周り柵になってるんですかね、これ。
そうなんです。だから、実際ね、だからナオミワツとかみんなが座ってたところに座って、ここで食事、朝食事を取ろうと思ってですね、
はい、
朝早く出て、ここに寝かけて行ったら、閉まってるんですね。
一番がっかりパターン。
嘘と思ってですね。まあまあ、これはちょっと僕の調べが甘かったせいなんですけども、で、します。で、実際店の裏も、はい、工事していて、これ写真にあるように、この赤丸つけたところ、この裏側に入っていけるこの、
はい、
ところも塞がれてしまっていて、
はいはい、
黒い男が出て気絶するシーンの場所までは行けなくてですね、
はい、
ちょっとそこも見れなくて残念だなぁ、というところで。うん、非常に、中入れなかったし、周りもちゃんと見れなかったし、ちょっと残念だったんですけども。
一個目はちょっと。
ただ、ね、これ大事な、マルホランドドライブでも結構、重要、はい、まあ、なんて言うか重要なダイナーだったんで、
はい。
まあ、ここに行けてちょっと嬉しく、まあ、やっぱちょっと気分は高鳴ります。ちなみに補足すると、
はい。
このダイナーがあるガーデナという隣町が、
はい。
コンプトンっていう町で、
はい。
ここは LA ギャングの、まあ、洞窟みたいな形で、まあ、基本的にはもう絶対近寄るな、みたいな、
はい、はい。
もう本当にそういう一部の地域があってですね、
はい。
立ち行き地域、まあ、観光客は間違いなく、まあ、行ってはいけないようなところなんですけども、
はい。
ここはなんかストレートアウターコンプトンっていう映画の舞台にもなっていたりとかですね。
はい。
まあ結構そういう地域も隣にあったり、なかなかまあ面白いですね。すいません。
一人で行けるのすごい勇気ありますね。
いや、まあでも人生ね。
はい。
一回しかないんで。
はい。
行けるとこは行こうかなと。
なるほど。
できました。
はい。
続いていっていいですか、
ね、はい。お願いします。
で1個目も、これもパルコール&ドライブで、
はい、
ピンクスというホットドッグ屋さん。
はい、
これは後半ナオミワッツが殺し屋たちと打ち合わせしながら、まあ、ホットドッグをこの立ち話で、
はい、
つきながら打ち合わせするシーンに登場するお店なんですけども、はい、これはハリウッドから近いラブレアアベニューというところで、まあ、ちょっとおしゃれなショップが多い場所
で、ね。はい
はい、でまあ実際もこれはピンクというホットドッグ屋さんで、まあ、地元のもうかなり有名な人気店。
はい。
元々はそのハリウッドの売れない、まあ、俳優さんとか、スタジオの日の、人のために、まあ、手押し車でスタートしたような店なんですけども、そこが繁盛して、まあ、本当大きなお店になっていったと。
うん、うん。
人気店になったっていう形みたいですね。はい、有名人のファンも多くて、
はい。
ジャック・ニコルソンとか、まあ、キーファー・サザーランド、ジョニー・デップとかのファンで、もちろん、リンチも、まあ、ここめっちゃ好きだと。だからまあ映画に出したみたいなんです
けど、はいはい、
写真にあるようにこういう、まあ、ほんとスタンダードな、ホットドッグ、チリドッグが有名なところですね、はい、これでもなかなか美味しかったです、
はい、テイクアウトじゃなくて店内でも食べることが、
あ、そうです、実際は劇中は立って食べてましたけど、店の中に入ってきます、はい、で一応座る席もあってそこで食べれるんですけども、
はい、
中は結構いろんな人間のいろんなスターのサインが、飾ってあったりとかですね。
はいはい、
本当に、あ、やっぱり地元の有名店なんだなーっていうのは感じましたね。
ここでは何を召し上がったんでしょうか、
ここはこの写真にある通常のチリドッグを。
はい。
で、出ました。で、結構なんていうかな、これ本当はマルホランドドライブドッグみたいなのがあったらしいんですよ。僕それを頼むのをちょっと忘れててですね。いろんなメニュー見てたら、いろんなのあるなと思ったら、なんか一番スタンダードなのをついつい頼んでしまってですね。せっかく行ったなら、マルホランドドライブドッグ食べればよかったなと
思って。残念。
ちなみに補足これもあるんですけど、
はい、
これ後で調べて分かったんですが、ブルース・ウィリスとデミ・ムーアが、まあ結婚の告白をしたのがこの店の裏らしい。
えらいとこですね。
でもこの店の裏、別に僕チラッと見ましたけど、本当何もない、本当ただの路地というか、
はいはいはい、
別に何のね、気持ちになれるようなとこでもないのになぁと思って、よくここで告白するなウィリスは、なんて思ってね、言いましたけど、ぜひここ美味しいので、
はい、
ロサンゼルス行く方はぜひこの、ピンクス行ってほしいですね、
はい。はい。これ値段的にどのぐらいですか？
値段はそこそこしました。日本円で言うと多分、正直この、ホットドッグと、
はい、
コックコーラのこのセットで、
はい、
多分、700、800円したと思います。
はいはいはい。
やっぱりアメリカってやっぱり物価がやっぱちょっと日本よりも高いような感じで、
はい、
例えば朝ダイナーとかに行って食事しても、はい、まあ本当に簡単なトースト、目玉焼き、何かに、コーヒーとかでも、やっぱ1000円ちょっと、1500円とかするような感じなんですよ。うん、やっぱ総じて高いですね。その食べ物の印象は。
あれ、サイズがでかかったりとかもしないですか？
あ、でもそれはありますね。確かに日本に比べれば量はあったりするんで。
はい。
ただまあ、どうだろう。やっぱでも日本が安すぎるんですかね。
なんか僕のイメージだと同じ800円とか900円出しても、向こうだとかなり大盛りで出てくるみたいな。
ああ、そうか。日本はでも、たのかな。ね、ザトシさんも前に、
向
こうに、ロサンゼルスに行かれてるんです
よ、ね。まあ、20年前の話ですけど
ね。その時も、だから、いろいろ食事された
んですよ。はい、その時やっぱり、700円ぐらいの、なんか、ね、ハンバーガーとか頼んでも、何これっていう手形のやつが来るから。
確かに。はい。値段的には量がまああるか。
はい。
確かに。
あ、向こうは物量で勝負してるんだなっていうのは。
朝からね、そんな食えねえよっていうのもあるんですよね。
そうなんですね。もう、なるほど。
じゃあ続きまして。
はい。
で、3番、赤羽の写真見てもらうと。
はい。
これまさにマルゴランドドライブで、ね、はい、あの劇中。
一番メインとこですね、これね。
下のメインの。で、これはもう、ま、ここ実際車で、そのレンタカー借りてたので、マルゴランドドライブをこの車でドライブするっていうですね。
はい。
これ、本当に夢だ。でも本当にこれ走りにくい道で、
はい、
いろは坂じゃないですけども、くねくねした中での片側一車線なんで、はい、で結構もうこまめに曲がったりするんでですね、はいはいはい、本当に確かに走りにくい場所も多かったような気しますね。うん、
ここで写真を撮れたってことは、はい、車止める場所がどっか。
そうなんですよ。で、これ一部ちょっとそういう車を止めやすいような場所っていうのがあってですね、
はい、
で駐車場が本当にそのスペースは5台分ぐらいしかないところなんですけども、たまたま狙っていったら、はい、空いてたんで、そこで、止めて、こういうふうにちょこっと、ハリウッド側が見れたりだとか、このロサンゼルス試合が一望できるような、実はスポットがあるんで、ここは、もしマルホランドドライブ行った方はですね、ここで車止めるってすごい、いいスポットなんですよ。
うんうんうん、
実際はなんか、走り屋とかが本当は多いらしいんですよね。ホランドドライブでも、映画の中では夜、走り屋がいて、ローライナー俳優が、銃を向けられた時に走り屋、の車がぶつかってっていうシーンあったと思うんですけど、
はい、
ただ走りは多いんですよ。昼間だったんで、まあ、そういう暴走車はいなかったんですね。
はい、はい
はい。で、あと、この、まあ、もちろんこの辺っていうのは、ハリウッドスターがやっぱ多く住んでいて、はい、まあ、リンチとかタランティーノもまあ住んだりしてるんですけども、その、スターの自宅前をこの案内するハトバスツアーみたいなのがあってですね。なんで、まあ、多分、ここは誰々の家です。あそこは誰々の家ですみたいなことをやってるこのハトバスツアーみたいなのがあったりとかですね。あと、そのスターマップって言ってですね、これは結構道中で売られてるこのスターの自宅の地図というか住所が載ったものが、10US ドルぐらいで売られてて、
はい、
いやな、こんなもん日本にないのにな、なんて思いながらですね。
そうですね。個人情報もう、ね、分散させてるようなもんですもんね。
だからまあまあでもこれはもう有名税ということなのかなと思ったんですよ、はい。誰が住んでるよっていうのはもう明らかな事実というか、うん。
まああんなバカでかい家持ったら誰だってわかるよってあるかもしれないですけどね。
いやでもここをドライブするっていうのはこれ面白かったですね。
だちなみに観光客多かったですかこれ。ここ
ですね、観光客は多かったですけど、ただやっぱ基本車じゃないとやっぱこのマルホランドドライブってやっぱ行けないんで、
はい、
例えば歩いてなんか見てる人っていうのはいないんですよね、そんなにね。はい、だから、あとはその、ハトバスツアーに乗ったりだとか、っていうところ。だから、例えば車で行かなかったら、ちょっとここ行きづらい場所。
なるほど。
はい、なので、行かれる方はぜひ、レンタカーを借りてですね。はい。ちなみに補足すると、日本、一系のレンタカー屋がロサンゼルスにあって、
はい。
私、その、桜レンタカーっていうレンタカー屋さん。これ日本からインターネットで、例えば日本語とかでも予約できたりするレンタカー屋さん。
はいはいはい。
しかもそこは、日本語のナビが借りられる。
はい。
だから、そうなんですよ。だから、まあ、もちろん、打つのは、向こう側の住所で、英語で打つんですけども、はい、ただ、その、出る字が、日本語であったり、例えば、何百メートル先を曲がってくださいっていうのも日本語なんですよ。
はい。
それがあれば、もう本当どこでも行けるんで、ぜひ、車を借りて、レンタカーを借りて、ぜひ、移動してもらえると、いろいろと、見れないとことかですね、こういうロケ地巡り簡単に行けるんで、
はい、
ぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。は
い、ありがとうございます。
すいません。続きまして、はい、ちょっと映画変わります。
はい。
マグノリアね、はいはい、このボンクラ映画館でもですね、今年、いろいろとお話しさせてもらったマグノリアなんですけども、はい、やっぱあれ、ちょっといろいろ調べてから、やっぱPTA の生まれ育った街であったり、マグノリアのロケ地巡りたいなっていう欲がやっぱどんどん、湧いてきたのでですね、実はマグノリア、だから今回サンフェルナンドバレー、
はい、
だから行ってきました。
はい、
写真を見てもらいます。で、マグノリアのこの一番なんですけども、
はい、
これがまさにこのマグノリア通り、マグノリアブルーバードというところで、
はい、
まあだからこの辺で PTA がまあ育ったりだとか、そのちっちゃい頃の、なんていうんですかね、生活をしていたようなところなんですけども、
はい、
写真にある当時、本当に閑静な住宅街で、これ見てくださいよ、これ。本当になんか、なんていうんですかね、僕のイメージだと、北関東みたいな感じっていうんですかね。
はいはいはい、
ちょっとまあ、 東京とか千葉、まあ東京とか神奈川とかっていうよりも、ちょっと栃木、茨城に近いような感じですかね。はい、まあ、町のイメージで言うと、等間隔にまあ同じような家があって、まあその間にいろんな商店があるっていうような感じですね。
はい、全然個性ないですか、やっぱり。
そうなんですね。これ、ね、いや、本当個性がない町と言われたら個性がないです。ただまあ、生活はすごいしやすそうな感じだとは思います。通りも結構広いですし、で、そんなにまあ人も多くないし、非常に多分住みやすい。
はい。
で、ハリウッドで仕事をする人たちが、まあ、この街に住むケースがまあ多いみたいなんですけども、はい、まあ、ロサンゼルスの市内から車で45分ぐらいなんです。
はい。
だからまあ、ね、仕事は、まあ、メインでやりながらこっちで住むみたいな人が多いのかもしれないんですけども、
はい。
ただなんかそのね、この郊外感っていうんですかね、これ、例えば子供の頃ここで住んでたら、確かに PTA がね、その孤独とかもなんか感じさせるようなところもあるのかなってね、なんか人格形成にすごい大きくね、影響してるんじゃないかなって思わせますよね。いや、本当にこんな感じの街がずっと続きます。
ああ、やっぱり車がないと不便ですかね。
いや、これは確かに車がないと不便です。どこ行くにも。だから子供の頃はね、この辺で自転車でいろいろと動き回れるんでしょうけど、ただずっとこんなような街並みであれば、うん、なんかね、ちょっと行ったらハリウッドなのになんか、寂しいなって思う。行くかもわかんないですよね。今回、この日はサンフェルナンドにだから一泊してですね、
はい、
マグノリアのロケ地をいくつか回ってきた中で、はい、普通にこの2番なんですけども、
はい、2番。
マグノリアの2。で、マグノリア通りから車で10分ぐらいにある、まあ、アパートなんですけども、
はい、
これはですね、マグノリアの中でジョン・C・ダイリーが、
はい、
鉄柱を落としてしまうシーンの舞台ですかね、
はい。建物と裏手に行くとこですね。
そうです。建物の裏手に行くんですけども、はい、これちょっとまあ見づらいんですけど、この赤丸のところがまあ裏手側に入っている、このちょっと、林っていう形になっててですね。
はい、
劇中だとちょっと、なんかどんな感じで撃たれて、どうやって銃を落とすのかなっていうのが僕、あんまりよく分かってなかったんです。
はい、まあ、しかも、夕方だからちょっと見づらいです
よね。そうなんですよ、そうなんですよ。で、まあ、行って、あの位置から、だから多分イメージとしたら、この赤丸の写真の方向ぐらいから撃って、家に当たって拳銃をこの、落としてるみたいなイメージが、そのなんか位置関係が初めてちょっと、ある程度分かったっていう感じだ。はい、この、ロケ地巡りのこの醍醐味なんですけども、
はい、
あの映画の中のこういうシーンがまさに自分の目の前にある。なんかすごいこの映画が立体的になっていくというか、
はいはい、
こういうことね、こういう目線だったのねっていうのがですね、やっぱこれ非常にこの感動的な、
はい、
いや、すごいこれ良かったです。
これ建物は
これアパートなんですよ。だから、正直、あんまりここでうろうろして写真を撮るっていうことは、正直、できなくてですね、やっぱりなんかやばいやつだと思うじゃないですか。
でしょ
そうなんですよ。やっぱ、これ、ロケ地巡りの一つ重要なポイントなんですけども、こういうちょっと一般的な民家のところに行って、あ、これ、この場所だなんて言ってパチパチ写真撮ってると、間違いなく通報されるんで、
ですよね、
この辺は、あんまり、節度を持ったやり方をやらないと、やっぱ、不快感を与えたいとかですね、失礼なになってしまうので、そこはすごい気を使いってます。
本当にジョン・C・ライリーみたいな警官来られたら大変ですか？
いや、そうじゃん。本当ですよね。でもそれはそれでネタになるのか。やめてください。
結婚してるあなたとか言ったりとか。
そういう ロマンスもあったかもわかんないですね。ないですよ。
ないですか。婦人警官とか来たらね、びっくりですからね。
それだったら逆パターンですね。次はむしろ攻めたらよかったかな。
いやいや、でも向こう本当、不法侵入で撃たれるのはあるんで、シャレなんです
よ。いや、ね、向こうもちろん銃社会ですから、はい、やっぱ不審な行動をどこかでしてたら、本当にね、何、どうなるかはやっぱわからないんで、そこはやっぱある程度ね、気をつけてっていう形をやってます。
はい。はい、ありがとうございます。はい。
続きましての写真、はい、マグノリアの3なんですけども、
はい。
これはマグノリア通りに面したフォックスファイアルームというバーで、これは、ウィリアム・H・メイシーの例の行きつけのバーですね。
はい、
で、例の嫌な老人とか、歯を矯正してるイケメンのバーテンとかをやりとり、はい、結構重要な舞台なんですけども、はい、ここで僕絶対ここでお酒飲みたいなと思ってですね、
はい、
今回サンフェルナンドの宿は、このバーの歩いて多分 10分ぐらいの圏内にあえて撮ってです
ね。
おー。だって夜はここで飲もうと思って、はい、あの、今日の一つとして行ってきたんですけども、はい、劇中この出入りしてたあの、ウエスタンドアっていうんですかね、はい、あの西部劇の、
はい、
両側に開くドアなんですけど、はい、ここは実際は使用されてなくて、
はい、
まあ、裏口からの入店になると。
はい、
写真にあるようにこのファットックスファイアルームカクテルって書いてある、こっち側のドアからは入れなくてですね、
はい、
裏口から入るようになってます。
はいはい。
下はそのなぜか裏口、から入れるようになってるんで、行かれる方はそれ気をつけてください。
はい。
で、まあ、近くのレストランでちょこっと食事した後、
はい、
まあ、9時ぐらいにま、この店に行ったんですけども、
はい。
ものすごいここ人気なのか、もう、カウンターっていうんですかね、その、劇中みんな、まあ、ウィリアム H. メイシーとかが座ってたカウンターとかで全部満席。
はい。
でしたね。
はい。
で、本当に多分ほぼ地元の人が多い印象で、
はいはいはい、
もう、ただその飲みっぷりも、なんか僕、欧米人の酒の飲み方で結構静かに、なんかまあ、あのゆっくり飲むようなイメージだはいるんですけども、
はい。
ただもう、つまり酒盛り系の飲み方、ええ、
ウェイですか？
ウェイ感がものすごくてですね。僕カウンターで嫌な老人が座る席に座りたかったんですけども、はい、まあそこ埋まってたんで、
はい、
しょうがないんで、まあ普通の、あのテーブル、カウンターじゃないテーブル席、裏側のテーブル席っていうんですかね、はい、まあカウンターを背にするテーブル席に座って、まあ、あの、ハイネケンを飲みながらちょっと周りを見たりしてたんですけども、
はい、
やっぱめっちゃみんな地元なんで、地元は、あの、で、めっちゃ会話しまくってると。で、まあなんかそこに割って入るのもなと、まあ僕も英語で、ね、まあその片言の英語とかで、ちょっとなんか話したいなと思って、まあそういうなかなか飛び込める雰囲気でもなく、もうウェイ感が。
はい。
で、なんか、二人のこの中年の白人の夫婦がなんか急にディープキスをなんか しだしてる。こんなノリあんのかなと思ったんですけど、なんか周りがねーみたいな感じになって、
はい。
いや、光景だなぁ。まあでも、で、写真にある通りに、そんなにだから、あんまりここでもね、それは、周りみんな飲んでるとこ、急にね、知らない東洋人が来て、ね、室内をカメラでパシャパシャ撮ってたら、
はい、
やっぱそれはね、怒られるなと思ったんで、はい、さらっとなんかちょっと、マグロニアの場所だってわかるところだけ撮ってですね。
はいはいはい
で、ハイネケンを2ボトル飲んで、早々に退散してきたんですよ。
あの、劇中でウィリアム・H・メイシーが座った場所には座れなかったんですかね？
ですね、そこも座ってたんです。
あの、ボックス席みたいなとこは。
そこは座っちゃってました。
はい、はい。
だから、本当にそのボックス席とそのカウンター埋まってたんで、まあ、写真にあるようなちょっと丸テーブルの席が、多分3つぐらいある。
はい、はい。
そこに座って飲んだ。はいはいいやここで泥酔したかったんですよね。
便所で吐きたかったんですかやっぱり。
便所で吐きたかったです。ドニー・スミスに僕もなりたかったんですけど、ただやっぱねその知らない東洋人がここで急にねやってきてなんか飲み潰れていったなんて言ったらねちょっとなんか申し訳ないなと思って。日本で止めました。
はい、あの炭素の硬灼とかね垂れた方が良かったの
に。いやそれや仮にそれやったらあれなんですかねこの。パロディーだって分かってくれるやつがいるのか、ちょっとやばいやつが来たってなるんじゃないですか、
ね、多分もうやばいやつで終わったと思うんですけど。ちなみにあのクイズ番組見てたテレビとかも、場所にはあったんですか？
テレビあったかな？テレビありました。
つけてはなかった。
そうね、いや、なんかね、メジャーリーグやってましたね。
じゃあみんな見ながら飲んでるから
。ただやっぱもうみんなテレビ見るというよりも、本当に、いや、なんか、ああいう、ウェイ感がすごかったんですよね。
はいはい、
なんか本当に一致するじゃないですけど、
はい、
なんか乾杯の音がなんか聞こもうね、パンパン聞こえてくるんで、
うん
ね、乾杯好きな僕もなんかついついこの、どんどんテンション上がってきてたんですけど、ただね、やっぱいきなり知らないやつから乾杯されたらやっぱ嫌じゃないですか。なので、今度乾杯してください、ね、私はまた。
わかりました。
気持ちまたうつうつしてるんで。
はい、ちなみにその、イケメン、じゃなくて実際はどうなんですかカウンターの中入ってたのは
普通の白人のおっちゃんですああいうやつはいなかったですね、
はい、
でもこのお店なんか結構調べると他の映画でもなんか使われてたりするみたいですよね、
はい、
あの その別に有名じゃない映画とかでも使われ、なんかいろいろ使われたりするんで、
はい、
ただまあ雰囲気はすごい確かにいいなっていう感じはすごいしましたよ。
なるほど。
ぜひサンフェルナンドに、まさに皆さんここで、はい、あのドニースイスになってもらえればと思います。
はい。はい、
続きまして。
はい。
これもマグノリアなんですけども、
はい、
マグノリアの4番の支柱を見てもらってください
。
これも、ウィリアム・H・メイシーが、車を突っ込んでしまったあのコンビニ、
ね。あ、オープニングですね。はい。
オープニングで、まさに、実際突っ込んで、窓ガラスが割って、あ、クイズ少年だ、クイズ少年だ、みたいな感じでいじられるシーンで使われてたんですけども、はい、実際はただ、今はこう、あれなのか、手すりみたいなのが作られていて、
はい。
ああいう形で映画みたいにこの突っ込めるような感じにはなってない。
真似する奴がいたのかな。なわけないですね。
映画に影響されてね、真似しないように作ったのかわかんないですけど。
いや、多分、あれでしょ、アクセルとブレーキの防止用じゃないですか、
それもやっぱあります、ね。結構ね、でも日本でもね、やっぱ今高齢者がそういうコンビニ突っ込むものだよね、はい、あったらまあ、こういうのあった方がいいっすよね、絶対ね。
ちなみにこのお店って、
そう、完全にコンビニです。で、一応、せっかくここに車僕も止めたんで、中に入ってちょこっと買い物したりしました。
はい。
今回のこのロケ地巡りは、やっぱお店に行ったら、そこのお店でやっぱ一応お金を落とすということも一応、
なるほど。
やろうということはあるので、
素晴らしい。
人の迷惑をかけないのと、少しその地域に、貢献をするということを一応もっと落とす。
はい。
はい、その辺は頑張ってます。
やっぱりね、ロケ地提供した人に対して、そういう見返りがあった方が絶対いいですからね。
そういうことでございます。ね、一応、新得として、はい。じゃあ続きまして。
はい。
はい、これも、マグロビアの5番の資料を見ながら。
はい。
これはですね、これもウィリアム・H・メイシが働いていた、ソロモン・ソロモンっていうお店。はい、首になりかけたりした例のお店なんですけども。
はいはい。
オーナーはね、アルフレッド・モリーナーさんですかね。はい、スパイダーマンのドクターオクトパス。
はい。
で、お店ですね。だから、お店は結構そういうウィリアム H・メイシーシーンは結構重要で出ていて、はい、はい。カエルのシーンももちろんここが舞台にな
って
ます。で、今は、実際はこの、ソロモン・ソロモンのお店は、今はラ・ポピュラーというですね、はい、この住宅、なんかショールームみたいになっていました。
うんうんうん。
で、あと、そのカエルが、の雨が降ってきた時に、このウィリアム H・メイシーを怪我した、このジョン・シー・ライリーがこのガソリンスタンドへ引きずり込むシーンがあったと思うんですよ。
はい、はい。
そのガソリンスタンドもこの写真にあるとき健在で。
本当に隣にあるんですね。
もう本当に隣に。はい、だからこのソロモン・ソロモンとガソリンスタンドはこの併設してるような感じになって。はい、これ写真にある通りこのウィリアム・イチ・メイシンがこの登った、この電柱はこの健在でして、
はい、
この写真にある通りに、登ることはさすがにできなかった。
それやっちゃうとね、もう。
ちょっと計画。ただ、この窓がなくてですね。
はい。
実際そこに登って窓から入ろうというシーンだったと思うんですが、はい、窓がなかったりだとか、ということで、はい、ちょっとだから、変わってますかね。
はいはいはい。
だから、撮影用にしたのか、それともちょっとお店のあれ自体が変わったのかなんですけども、はい、違うなって思います、
うん。
ここでも来てですね、やっぱり、ね、結構重要な最後のシーンとかも出てくるんで、ああ、こういう関係なんだ、と思って、ここ感動しますね、
今日は。ちなみにこのお店なんですけど、中は入りました？
いや、で、ちょうどこのお店、このトラックが止まってて、このお店が多分、今、できるというか、これからオープンのタイミングだったんですね。
なるほど。はいはい、はい。
で、中にいろいろ搬入したりしてる日だったんですよ。
はいはいはい。
だから、中には入れなくて、で、だからちょっと電柱もちゃんと取りたかったんですけど、このね、この、なんかトラックが止まっちゃってたりして、はい、中には入ることは残念ながらできませんでした。
これ実際劇中だとソロモンの内側の建物をもう取ったような感じでしたかね、外で見
ると。いや、多分お店も実際ここだったと思います。
はいはいはい。
ただ中はどうだったのかはちょっとそこは確認はできなかったです。
結構映画の嘘で外観だけ使って中は別っていうのが多いじゃないですか。はい、
あります。でも多分確か一緒だったと思いますね。
ああ、なるほど。
はい。ここも一応お金落とさないとと思ったんで、このガソリンスタンドで、一応ガソリンを入れてます。
はい。どっかカエル落ちなかったですか？
これ、探さなかったなぁ。落ちてたらなんかグッときますね。はい。で、じゃあ続きまして。
はい。
ちょっとマグノリアからまた離れまして、
はい。
パルプフィクションですね、次は、うん。はい。ここもサンフェルナンドで結構いろいろとロケしててですね。
はい。
この写真にあるところは、これ例の、ブルース・ウィリスが逃げ込んだ、例の質屋ですね。
はい。
はい。ここはもうパルプフィクションの中でも、もう一番 僕は一番好きなシーンですね。あの、Z とか、はい、あの、天津レザーマンですかね。はい、あの戦いが繰り広げられたかと。なんか胸熱かったですね、こうね、来た時ね。で、中の、さっき、ね、映画の外観と中身、お店の外観と中身が違うケースあるよっていう話が出ました。はい、この質屋は実際中同じでしたね。入りはなかったですけど、
はい、
外から見た感じは全くこのパルプフィクションの中で使われた質屋さんでした。
はいはいはい。
はい、ただ、地下室は行けてないんで、この質屋かは不明です。はい、
ちなみに写真見るとはこれ鉄格子なんですかね、あのドアの。いや、
でも鉄か、鉄格子になっていて、これが普通に、だから二重ドアになってるんですよね。はい、普通のガラスドアのあたりに鉄格子ドアがあってっていう。まあ、だから質屋だからやっぱそういうとこがね、そう、なんか、ちゃんとなってるのか、なってた。
防犯用として。
防犯用としてなってるんですけども。
これ中は入れなかったですか？
中は、いや、ちょっと怖いじゃないですか、なんか。あの映画の中でも、ね、あれ確か逃げ込んでいくんですよね、こっちが。で、かくまってくれ的な感じだったのがああなるんで、なんかやっぱ思い出しちゃって。はい。あのシーンね、大好きなんですよ。ああ。佐藤さんも好きじゃないですか。
だから好きですけどね。まあ、あれ、家族で見ると気まずいから、絶対もう、これは一人で見るべきだなと思ってて。
僕あのシーンで、ね、Z がレザー男の頭を、この指で、ペタペタするんです、
はい。はいはいはい。
あのシーンが一番、ある気なんですよね。ペタペタってやるべき。
頭蓋骨の男こうやって鳴らすやつ
あのシーン怖いですよね。だから何が起きるんだろうっていうね。ワクワクですよ、この恐怖感。はい。パルプフィクションは実はロケ地メイクにはここしか行けてないんですけども、
はいはい、
本来だったらロサンゼルスだったらもっと例のハニーバニーのダイナーであるとかですね、はいはいはい、ウルフの解体する場所とかですね、はい、結構本当は見どころもっと多かったんで、はい、これ本当に何かの形をつって、僕もう一回これ行かなきゃなと思って。
お
はい。じゃ続きまして。
はい。
ブギーナイツ、
ね。はいはい。
で、これは、言ったところ偽ドラッグで大金をこの手に入れようと、
はい。
取引した相手の家。
物語後半ですね。
物語後半で。はい、で、まあ、その時の相手も例のアルフレッド・モリーナと
か。はい。
マーク・ウォルバーグ一個が行った家ですね。
うん。
ここはもうサンフェルナンドの中でも本当にもう、ただの住宅地っていうんですかね。
はい。
もうちょっと僻地なんですけども、その家だけが点在している。はい。で、まあ、写真あるように、ちょっと家の感じはちょっと変わってるんですけども、
はい。
この傾斜に作られた角度がちょっと印象的な家で、
はい。
まあ、写真見てもらえれば、あーっていうふうに分かってもらえるような、
はい。
感じですね。はい、で、実際、映画の中では、逃げ出したマーク・ウォルバーグ一行が、車で走り去るようなこの道路とかも、まさにそのまま使われていく
ん
ですね。
はいうんうん、
だから、実際は本当にこのシーンはもう全部撮影で使ってるような。
はい。
ね。あと、この取引シーン、覚えてます？あ、はい、この間見られました？
はい。
最近見られました？
今年一回見たと思うんですけどね。はい。
このシーンでは爆竹鳴らす中国人。
ああ、いましたね。
あれ僕すごい好きです。いいっす。はい。あ意味のない、なんかいい、ね。全く関係ない気づき印象に残るね。はい。そう。ブギーナイツだと、バート・レイノルズが。
そうですね。
いや、これちょっと。
昨日、ニュースがありまし
ょう。ブギーナイツのことでも、バート・レイノルズはすごい嫌ってたみたいですね。
ああ。
これもなんかショックですね。
で、本当はね、タランティーノの新作に出る予定だったんですけど。
今月末から、なんか、はい、2日間撮影が入るっていう予定だったらしいですね。ワンスアポンダタイムハリウッドでしたっけ、タランティーノ。
もったいないなぁ、
いやぁ、残念ですよね。結構いい役というか、面白い役だったっ。
はい
、これはまたじゃあ、あれかね、別の時に話した
ほうが
い
い。はい。ちなみにこのブギーナイズの家なんですけど、
はい。
人の気配というか、もう人が入って、住んでるような気配はありました？
これ多分新築というか建て直して売ってるのか、でも売ってたらホーセルとか書いてあるんですけど、住んでる気配があんまなかったんですよね。
はいはい、
だから人っ気はいなかった感じですよ。
はい、
あの、だからぜひ、あの、ここ多分空いてると思うんで、皆さん、ブギナイファンは、こう、あの、住んでみてはいかがですか。
今なら、今なら間に合うって。
はい、あの、今なら間に合うかもしれない。はい、あの、住所、私に連絡くれれば、あの、お伝えしますので、はい。聞いてください。はい。
はい。
はい。はい、で、続きましてですね、はい、アメリカンビューティーですね。
はい。
はい。あの、これあの、ケビン・スペイシーが、アルバイトをしていた例のあの、ハンバーガー屋。
はい。
ですね。で、劇中はあの、スマイリーバーガーみたいなお店だったんですけども、はい、実際はあの、カールス・ジュニアっていう、これはあの、結構アメリカに多いチェーン店のハンバーガー屋さんなんですけど、
はいはい、
これもサンフェルナンドにあったので、ここも、行ってきました。
はい。
アメリカンビューティー見られました？
はい。もう随分前ですけど見ました。はい、
あれもそうですよね。多分、99年とか2000年とかぐらいの映画。
はい。
いやね、ケビン・スペイシーも今あんなになっちゃいましたけど。アルバイトはしてなかったですね。
ね。
ねえ、これやってたらウケるんですけど。
ちなみに、ここは、あれ、中入ったんですか、
はい、あ、中入りまして、一応写真にある通りに、はい、ちょっと、ここの外観ということで、あの中入って、で少しあのコーラかなんかだけ注文させてもらって、
はい、
軽く休憩 しました。はい
あの、ドライブスルーは使わなかったですね。
あ、それやればよかった、ね。あの、写真撮りたかったんで、一応、あの、駐車場に止めて、
はい。
ドライブスルー使ってね、劇中の中では確かあれですね、この写真、ちょっと添付させてもらって、
はい。
あの、ケビン・スペイシーの奥さんのアネット・ベニングが、はい。不倫相手とイチャイチャしながら、このドライブスルーに来た時に、旦那のケビン・スペイシーがアルバイトしてるっていうね、いいシーンですね。
おかしいんだけど、かわいそうっていう。
あの時の表情がまたいいんですよ。で、次、続きましては、
はい、
あのハングオーバー3、
はい、
最後の反省会ですね。で、ラスベガスの道路を横断する、まあ、あの、ブラッドリー・クーパー一行たち、はい。で、あの、アビーロード風なシーンの舞台、
はいはい。
まあ、もう本当にロサンゼルスではなく、これはもうラスベガスです。
はい。
だから今回、ラスベガスまでですね、350キロ、荒野を走ってですね。
え、車で行ったんですか？
そうなんです。
うわ
車でラスベガスまで350キロ。
うわ運転で行ったんですけども。てっきり、これは飛行機で行ったのかと思ってた。
いや、これもうここも行きました。
ただ、これは、
僕絶対、
はい、
ロサンゼルスに行ったら、このラスベガスまで車で行った方がいいですよ。350キロのうち、多分200キロぐらいはもうほぼまっすぐな道なんですよ。
はいはい。
かつ、本当にあの、アメリカ映画で見たような、荒野っていうのが、
はい、
もう、左右がその砂漠、
はい、
で、それがすでにずーっとまっすぐの道で、
はい、
っていう感じのところを、この車で走る気持ちよさっていうんですか、そこなんかね、アメリカのラジオかなんか書いてて、カントリーの音楽かなんかが書いてたら、もうこれは映画の中に入ってきたぜ、俺っていう。
はいはいはい、
これはね、ぜひ、車を借りた方は、本当ラスベガスまで車で行く。これ本当意外に簡単です。道もそんなに複雑じゃないですし、はい、波かなんかがあったら軽く行けますんで。うん、
ちなみに、時間で言うとどのぐらいかかりましたか？
休みなく行ったら、多分5時間ぐらいで行くらしいです。うん、まあ、僕の場合、やっぱ途中途中泊まって休んだりとか、
はい、
ご飯も食べたりしたんで、6時間ぐらい、6.5 時間とかぐらいだったかな、
はい、
ぐらいで行きましたけど、これは行ってほしいですね。
これ制限速度とか何にもないとこはどうなんですか？
基本的にアメリカの高速道路も日本と同じような制限速度ってあったと思うんですけども、
はい、
ただ、基本あんまなんかパトカーとかもいないんで、
はい、
周りのスピードに合わせて走ったら、まあやっぱそこそこのスピードになってます、ね。130、40とかね。でもそれはあんま飛ばしすぎてもあれなんで、
はい、
まあある程度、あの許容範囲内で走りながら、あとは周りが速く走ってる時にちょこっとそこに一緒にくっついてって、
はい、
感じで。今回だからレンタカー借りるにあたっては、やっぱりアメリカの交通ルール
を
ちょっと勉強しなきゃいけないなっていうのがやっぱあったんで、国際免許を僕取りに行ったんですよ、日本で。
うん、
それ、もう普通にあの免許センターで30分ぐらいで取れるんですよ。
あ、そんな簡単に行けるんですね。
行けるんですよ。だから日本の免許証と、あと、あれ、どこに行くっていう国の申請もあったかな。
はい。
それと、なんかいろんなのとお金出したら30分ぐらいで発行されて、で、 別にその時に、例えばアメリカに行くから、じゃあアメリカの運転技術の講習とかって全くないんですよ。いや、ただやっぱさすがにそれはと思って、僕自分でいろいろインターネット調べて、うん、アメリカの交通ルールだったり、こういう標識だったりっていうことをいろいろ勉強した上で、もちろん行ったんですけど、はい、やっぱ最初は戸惑うんですよ。
はい、
あの、車線、アメリカとは車線、日本は車線が逆なんですね。
逆ですね。はい、
で、例えば、左折をするときに、逆車線側に入っていかなきゃいけないんですよね。
はい、
ただそれを日本の癖で、はい、日本側の車線に入ろうとしちゃうと、対向車線の方に入っていっちゃうんですけど、はいはい、それをですね、レンタカー来た初日に、2回ぐらいなんかつい癖で行っちゃいそうになったんで、これはやばいなと思って、僕その日の夜、A4 の紙半分に切って、左折するときは右側に絶対入れっていうメモを書いてですね。それをナビの下に貼って、
はい、
上がるときはそれを見てやってましたね。
あやっぱこれ日頃の癖だからなかなかね、とっさのときできないですよね、これ。
いや、そうなんです。だから、ね、ワイパーと、この、指示キーも逆なんで、はい、慌てて、あ、曲がろうとするとワイパーの方やっちゃったり。どんちゃん騒ぎになっちゃう。あ、まあ。
ベタ中のベタなボケをやりますね。
はい。今時そんなね、はい、脚本書かないですよね。さ、こうベタの動きの本当極みだったんです。車で一応行って、一応この、はい、シーンを見てきたんですけども、
はい。はい。ちなみにラスベガス他いろいろ回りました？
ラスベガスは一応観光ということでもちろん行ってるんで、いろいろ見ました。
はい。
で、映画の舞台であると、オーシャンズイレブンとかで有名なのベラージオっていうですね、はい、ホテルの前なので、でっかい噴水がバーッとなるようなところであったりだとか、はい、あと、これちょっと写真これは添付したんですけども、
はい。
マーク・ウォールバーグがやってるハンバーガー屋さん。
はい。
これちょっと私が資料の最後に見てもらえると、
はい、一番欲しい。はい。
はい。これウォールバーガーズっていうですね、
はい、
ラスベガスにあるマーク・ウォールバーグと、まあ、兄、ロニー・ウォールバーグの、あと、まあ、お母さんとか、他のご兄弟の方で、まあ、家族でやってる、ハンバーガー屋さんがあってですね、はい、そこに行ってきまして、本店は一応ボストン。
はい。
で、フロリダ、マサチューセッツ、ミシガン、ニューヨーク、ペンシルベニア、カリフォルニア、トロントと、あと、ラスベガスということで。だから結構アメリカの国内の、まあ最近チェーン店化してきて。
じゃあ繁盛してるんですね。
いや、なんかやっぱ売れてるみたいなんです
よ。
じゃあ、で、このハンバーガー屋に、まああるんで、あ、これは絶対行っとかないとなと思って行って。
はい。
まあ、メニューは結構もうほんとスタンダードのハンバーガーなんですけども、はい。面白いのがマーク・ウォールバーグお気に入りセット。
はい。
ドニー・ウォールバーグお気に入りセット。ママお気に入りセットみたいな、それぞれの家族のおすすめメニューがあったりとかですね。はいはい、僕は、普通にスタンダードなハンバーガー、今日は、この日は頼んで、はい、食べて。このフライドポテトとかもめっちゃ美味しくて、
ね。これもかなり量ありそうですね。
いや、これだからおっしゃる通り、もう本当に、これだけでも腹パンパンです、ね。だから、アメリカ旅行ってね、やっぱいろいろ食べたいなと思っても、はい、1個の店行くとやっぱ量が多いんで、
はい、
あんまりね、食べ歩きっていうことできない
ですね。
ですね。で、店はもう本当にやっぱ回るも、マークオールバーグをしても、お店の中にはこういう、まさにも家族をこのね、全面に押し出したりだとか、
はい、
写真とかがあったりだとか、それぞれの主演のポスターが貼ってあったり、
はい、
あと面白いのはこの店の天井を見ると、この、マーク・ウォールバーグ、ドニー・ウォールバーグ出演映画作のなんかこのタイトルがこの、なぜか上に飾ってあって、ね、
はい
はい、シュータとか、
はい、
ね、クルシティとかですね、この彼が出演した映画のなんか、なぜかタイトルが上に、ね、
はい、
あって、映画ファンはだから行ったら結構、あーって面白いお店ですね。
はいはい、あ、でもそう、まあまあ、結構そうですね、穴場っちゃ穴場かも。そのスターがやってる店っていうのは、
はい、
あんまり日本だとピンとこないじゃないですか。
はいはいはいはいはいはいはい。
結構経営してる人多いですもんね、向こうに。
だからここは結構、まあ、比較的僕が行った時は空いてましたし、はい、本当に穴場というか、行って楽しめるし、比較的入りやすいところだと思いますね。はい、うまかったです、
ね。はい。
できたらいいですね。
はい。
マークウォーターグハンバーガー屋さんね。はい。続きまして、
はい。
まあ、最後なんですけども、ブレードランナー。
はい。ちょっとこれ私びっくりした。
ブレードランナーの基地もやっぱロサンゼルスに多くて、
はい、
2つ言ってるんですけども、
はい、
この1番の方の資料、
はい、
これはあの例のセバスチャンが住んでいたアパートです、
はい、
で、なんですけども、ここはあのブラッドベリービルって言ってですね、これはもうものすごい、LA のこのダウンタウンにあるこの最古の商業ビル、調べると1893年に作られた商業ビルで、
はい、
で今もなお一応オフィスとして使われてるんですよ、
はいはい、
で、まあ、あの、一般人というか観光客とかが入れたりするのは、まあ、この1階までのフロアで、
はい、
あの、劇中結構いろいろとね、歩いていたような、その、2階以上のフロアは、あの、普通の人はもう入れない、はい。
もう部外者はダメという。
部外者はダメ。でも、ここものすごい写真にあるように趣があってですね、
はい。
いや、すごい、ここは、ちょっと感動しますよね。はい、やっぱこのブレードランナーって舞台も、ね、もちろん相まってなんですけど、
うん、
そうですか、びっくりしていただきました。
いやいや、はい、これ、まだ、そういう建物あったのっていうか、ロスにあったのそれっていうのがびっくりしました。
これね、
ずっとセットだと思ってましたもん、あれ。
あ、でも確かに、あれな、あの作り込みとか、なんか逆にね、セットと言われたらセットっぽいですけど、これまさにでもそうなんですよ。これ、あれをそのまま使ってるんですよ。実際の商業ビル。
はい、
結構やっぱ映画のロケ地で多く使われてるみたいで、
はい、
最近の映画だと500日のサマー。
はい、あ。
ナゾイさん見られました？
はい、見ました。
これの最後のシーンで、主人公が、サマーと別れた後、主人公が、転職活動だったっけ？あの、なんか、新しい仕事の場で、
はい、
何か、その、ビルの中で待ってる時に、新しい女性、
はい、
オータムっていう女性と出会うシーン、ね、最終シーンが、この、ビルの、中で撮影されてたりとか、結構だから映画では多く使われて
る。はいはいはい、
いや、あのセバスチャンのね、イエーだと思うとなんかここもね、あーって思いましたね。
結構あの写真撮り来てる人いました、ここは。
あ、いましたいました。ここにあるように結構あの本当に観光地になってるんで、はい、でやっぱなんだろうね、やっぱ雰囲気がいいんで、
うん、
なんかカップルが来て。それぞれの写真を撮り合って、なんかかっこよくポーズを決めてみたいな人たちが多かったですね。5時にここはでも閉まっちゃうのか、
はい、
あ、僕ギリギリに行ったんで、はい、なんかあの黒人のちょっと太っちょのなんか警備員に、
はい、
もう5時だよみたいな感じで言われたんですけど、待ってって言って、あのなんとかねじ込んでもらって、1分2分ぐらいだけでちょこっと写真撮って出てきて、はい、行くときは撮ってください。
はい。
ブレードランナーだともう一個言ってたのは、
はい、
この2番の資料ですと、警察署の舞台になっている 、この場所。
はい、
この場所は、LA のユニオンステーション。まあ、駅なんです。長距離列車のこの発着駅。
はい。
なんですけど、はい、ここも、まさにほんと雰囲気良くて、まあ、映画の中では駅感ないんですけど、
はい、
この上の写真を見てもらうと、まさにこういうような人の出入りをしているような駅。
はいはいはい。
で、結構この、アメリカの中にはこのユニオンステーションって言って長距離列車が移動する駅っていうのがあるんですね。
はい、
大きな駅。で、
はい、
そこの駅っていうのはそれぞれなんかやっぱすごい趣のある駅が多くて、
はい、
で僕もう一個、シカゴに、これは3年前に旅行行った時に、シカゴにあるユニオン駅っていうのも行ったんですけど、
はい、
で、そのシカゴのユニオン駅は、例のアンタッチャブルのですね、例のウーバー車のあのシーン。
階段ネタのやつですか？
階段ネタのやつ。
あ、はいはいはいはい。
そこはシカゴの企業駅だったの。
お
ー。そこのですね、その、行った時に、感動で、
あ、なんだっけ、戦艦ポチョムキンが元ネタのやつ、
ね、そうです、そうです、そうです。戦艦ポチョムキンが元ネタの例のウバグルバ
だし、
だから、そこでケビン・コスナーが立った位置に立ってみたい
と。
アンディ・ガルシアがこのスライディングをしながら、このウバグルバをこの飛べる角度になってみたい。いやー、もうこれこそロケ地巡りだなっていうタイプのですね、味わったね。だからね、このアメリカのこういうユニオンステーションっていうのはやっぱどこもそういういい雰囲気であったり、行くだけでも乗らなくてもね、面白いなーって思
って
ね。
はい、
はい、いろいろとロケ地のあれをお伝えしてもらいました。
あ、ありがとうございます。
いや、楽しかったです。また行きたいわ。いや、こんな形でまさか発表するためになるとは思ってなかったんで、こうであれば、もっとロケ地巡りするべきだったなって
思ってます。いや、ついでですか、ついで。
余計な動きして、もっと ね。あ、この話、もう言ったら話できたのになと思って。はい、また、ボリューム2が、
はい、
3年後くらいにやれればと思って。
あ、ぜひぜひ。
はい。よろしくお願いします。
はい。